1844MHz 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 1844MHz。
野球強カープ女子コンビによる野球にまつわるエトセトラを語り尽くす番組 1844MHz。 パーソナリティの小夏と
マピです。よろしくお願いします。
もう開幕3週間経ちましたけど、一通りも当たったのかな。
うん、当たったかな。とりあえずカープは当たったはず。
当たったかな。
うん、うん、この前のヤクルト戦でとか5球団とも当たったかな。
まあまあ、うん、12球団全部それぞれ、うん、まあ、一回りしたかなっていう感じですかね。
うん、そうですね、
うん、
もう4月の中旬か。早いな。
早いですよ。
早いですね。いやでもなんかやっぱ毎日野球がある生活楽しいわ。
いや本当にね。本当にそうですよ、うん、まあ先週ね、阪神タイガースどうなるんだって言ってたんですけれども、
うん、そうね。
やっと呪縛から解放されつつあるのかな。
かな。一応、昨日現在で3勝しておりますので、
はい。で、一昨日昨日とね、連勝ですよ。
そうですよ。しかもね、巨人戦ですよ。因縁のね、うん、戦いですけれども、うん、ね、2連勝してるんでね、もう勝ち越しが決まってるんで、
うん、
まあこの調子で徐々に調子を取り戻していければっていう感じじゃないですかね。
そうですね。まあちょっとコロナがね出てるんで、
う
ん、
そうだね、うんうん、そこもちょっと主力がちょっと削れたりで、
そうね、
大変そうではありますが、
先発いるのかな、大丈夫なのかな。
大丈夫なのかな。まあ一応この前の金曜日で青柳さんが帰ってきて、
そうだね、
うん、まあそうね。大丈夫かな。不安ではあるけども、
まあ大丈夫なんでしょう。
まあ野手陣もだんだん打ててきてますしね。
うん、
ね、まあ頑張って頑張ってもらって、まあ、カープもね、カープも一応ちょっとね出たりしてるので、
うん、
まあ油断せずにですかね。
まあ各球団ですね。まあ、うん、出たじゃ出ないじゃなんかこうね、で帰ってきたじゃ帰ってきてないじゃみたいな、ね、
大変、多分ごちゃごちゃすると思うんですけど、
それはずっとだろうからね、今シーズン、
もうね、うん、それはもう避けられない問題だと思うので、
そうね、まあ気をつけてってもなっちゃうもんはなっちゃうでしょうしね、
うん、まあ覚悟しつつね見ていこうかなと私は思いますよ、
う
ん、
はい、ということで今日はまあ話題に触れざるを得ないので、
はい、
はい、話題に触れていこうかなと思います。
はい、お楽しみに。
1844MHz は同人アナログ野球ゲーム卓上野球機構の提供でお送りします。
はい、ということで、あの話題といえばですよ。
はい。
はい、4月10日、佐々木朗希投手、完全試合達成しました。
ちょうど1週間前ですね。
ちょうど1週間前ですね。うん、まあね、前回ね、収録した後に達成されたんだなんですけども、
うん、
4月10日、日曜日、ZOZO マリンスタジアムで行われたロッテ対オリックス戦ですね、
うん、
こちらで佐々木朗希投手が完全試合達成しております。
すごかったね、これは。
すごかったね、圧巻だったね、
うん、
これがですね、なんと、1994年5月8日に福岡ドームで行われた巨人対広島において、こちら牧原ひろみ投手ですね、牧原ひろみさんが達成して以来28年ぶりの完全試合ということで、
これさ、28年前、福岡ドームで巨人対広島やってたんだね。
うん、そこがさ、
うん、ややこしいな。
ややこしい。まあ、いやだからもうこう両リーグ通してね、うん、28年ぶりということで、私は生まれて初めて見ました、完全試合後。
そうだね、マティは28年前生まれてない
よ。生まれてないんですよね。
私もまだバブバブしてる
から見てないはずなんですよ。2人ともね、こう まあ、ノーノーはさ結構ね何度も見てきてるけど、
そうね、
完全試合っていうのは
言ったら千賀投手とかね、
そうですね、
ノーノーやってたりして
て、うんうんですね、完全試合っていうのを初めて見たんですけど、これね、しかも何がすごいってですよ、うん、佐々木朗希投手まだ20歳5ヶ月
おお、
はい、こちら最年少記録となっております。いやそうよね
そうだね。
しかもねこれ私この佐々木朗希投手がその20歳なのは知ってたんですよ、
うん、
知ってた上ですげえなって思って、その、うん、私は、まあ、実際の試合は見てないんで、その後からねこうスポナビとかで試合速報をちょっと追ったんですけど、
うん、
なんとキャッチャーの松川選手がなんと今年の高卒ルーキーで、
うん、
まだ18歳5ヶ月と、
ここはねもう破られっとんじゃない、
うん、この最年少は破れないと思う、
うんうんうんうん、
いやー私本当にびっくり、キャッチャーが高卒ルーキーって聞いてって言う
とそうだよ、だってもう高卒ルーキーのキャッチャーでもう開幕からスタメンで出てるんだから、
うん、そこもすごいし、この完全試合をリードし続けたんだっていうことに本当にびっくりして、
うんうんうん、
しかもこれまあもう一個ねすごい、はい、記録もあるんですけど13人連続奪三振も、
うん、
はい、達成しておりまして、こちら
すごかったね、これ、
うん、これもねすごかったですね、もう本当にもうオリックスのさ去年優勝したオリックスの野手たちがさ手も足も出ないみたいな三振をするわけですよ、
ね、うん、
でこの記録が、64年ぶりになんと日本記録更新しております。
64年ぶりってい
や気が遠くなるよ
もうおじいちゃんおばあちゃんがギリ覚えてるかなぐらいです
。そうそうそうそう。もうなんかえそんなあったっけなぐらい。
歯を抜かす
ぐらいのね、もうすごい古い記録ですけれども、これをね更新してしまった
と。あーすごかったこれは。
はい。まあ、結局その合計で1試合19奪三振だったわけなんですけども、
うんうん、
これもプロ野球タイ記録ですね。
いやもう一個ねあったらね。
新記録だったんですけどね、
うん、
いやそこまで贅沢は言えんか
19でもだいぶすごいけど、
すごいよね、
27分の19ね、
うん、すごすぎる、うん、しかもですねこの試合で自己最速の164キロマークしております。
はいや
はいや
14 だってフォークでも150キロぐらい出るらしいからさ、
そうそうそうそう、150キロのフォークなんて打てませんよって言われ
て、ね、ほんまに消えるって感じだろうね、
うん、本当にね目の前でソンと落ちるわけじゃん、
うん、
そりゃ打ってんすわ、佐々木朗希投手もう私すでに達成してると思ってたんですけど、この日がプロ初完投初完封だったんですね。
あそうなんだ、
うん、いやもうすでに達成してるもんだと思ってて、
なんかね、うん、うん、
やっぱりそのルーキーで入ってきた時からすごいすごい言われてたわけじゃないですか、
うん、
いや絶対にも達成、もう完全試合をね今回達成したことによってさ、ますますそう思ってたから勝手に、
そうだよねそうだよねまずやってるだろう、
まずやってるだろうと思ってたら、うん、完全試合がプロ初完投完封、
まあ、1年目は投げてないからねあれだけど、うん、
いやなかなかこれはね情報盛りだくさんっていう感じなわけですけれども、
うん、
いや怪物が現れましたね
そうだね、まあ、最年少記録とかに関してはさ本当に無理じゃない、
もう
更新されるのって
抜くのほぼほぼ不可能じゃないかな、
まずまあだっけ20歳と5ヶ月でしょ、まあその何ヶ月単位みたいなのって、うん、ならまあまああるかもしれないけどさ、
誕生日遅い
そうだよね、だから3月生まれとかでかつ開幕してすぐ達成しないと、うん、多分無理じゃない、
きついね、
うん、まあ佐々木朗希投手が3年目っていうところだから、
う
ん、
そうだね、
まあ2年目とかでやんないと 高卒2年目とかでやんないと無理だよね。
そうだね、うん、で多分キャッチャーの最年少記録はほぼほぼ抜けん
無理だね。だってまず高卒キャッチャーで開幕から出ないと無理やん。
うん、出させてもらえることの方が少ないからね、絶対的に。
キャッチャーはね、その野手とかなら、うん、まだ普通の野手、うん、そのキャッチャー以外のポジションだったらね、
うん、そうね、うん
うんうん、できるかもしれないけど、キャッチャーをこういきなりルーキーで使うってなると、うん、まああんまし出てこないんじゃないかなっていう感じはするよね。
ねえ、いや、しかも18歳5ヶ月っていう、この5ヶ月結構きついぞ。
ね、だからやっぱ3月生まれとか。
いやー、条件が厳しいね。
まあ、最年少とかね、まあまあ、なんかちょっとこう、おまけみたいな感じはあるけど。
うん、
でも、まあ、13人連続脱三振とかね、毎回三振みたいなことでしょ今日は、
うん、結局そうだよね、
うん、1試合19脱三振っていうところで、
うん、まあ、ほぼほぼ三振で奪わないとね、
うん、
アウトをね、うん、いけないですから、
うん、そうね、ちょっと今後も今日も投げるのかな、
投げるのかな、楽しみですねこれは。
うん、うん、
もともとね、あのすごいピッチャーが入ってきたなって話になってたけど、
うん、
いやここまでしてくれるとはっていう感じですよ、うん、本当に、う
ん、ね、
いやだって完全試合自体がまあ28年ぶりなわけで、
うん、
まあ、この完全試合っていうもの自体がすごい珍しいものだからさ、
うん、
この年で達成できるって本当にすごいね、まあ、その集中力もすごいけどさ、
うん、
まあ、技術面もね含めて、いやー、とんでもない若手がロッテにはいますね。
ね、ちょっとまあ今後も完全試合とは言わんでも、うん、なんかノーヒットノーランとかまたやってくれそうな気がするね。
ね、ノーノーの最年少記録がね、ちょっといつかはちょっと分かんないな、あの何歳かは分からないんだけど、いけるのかな、もしかしたら
今年やったらいけるんじゃない。
ね、いけそうな気がしますよね。いやー、楽しみだな。まだねシーズン長いですから全然可能性ありますよ、
うん、いや本当に今年中にもう1回2回ぐらいの人のとか、ね、やりそうだよね。ワンシーズンにそんなにできるのかな、わかんないけど、
まあそのね、あのシーズン終わりどれぐらいその疲れが出てってどうなるかわかんないけど、
うん、まあでもやっぱり中6日で回ってるからね、
うん、うん、
案外疲れないのかな、ね、そういう完全試合とかの方が。
ああ、まあまあ確かにね、
うん、
メンタル的にはちょっときついけど、
うん、
そうだね、確かにね、まあ、試合時間も短くなるしね、
うん、105球しか投げてないからね。
そう、それがすごかったよね本当に、そのアウト取るのが早い、
うん、うん、言うてもでも三振でまあ、最低でも3球は投げてるし、
うん、そうそうそうそう、三振って意外と球数放るんですよね、うん、
まあそうね、3球勝負じゃないと、うん、やっぱりね、
うん、うん、まあやっぱり、ね、あのゴロアウトの方がね一番ね、あの球数は少なく済むんだけど、それでもさ100球ちょっとで済んじゃうんだからすごいよね。普通にその完投してその105球で終わってるだけでも、その完全試合じゃなくてもね、終わってるだけでも、うん、あ、球数少なかったねって思うわけじゃん、だって、
うんうん、
それを完全試合でこんだけ三振を奪って達成していることがやっぱりすごいな、本当に手も足も出なかったんだろうなっていう感じが、う
ん、ね
ー、すごいひしひしと感じますね。
本当これからどうなっていくんでしょう、
なんもう期待を背負いまくって彼は生きていくと思うよ本当に。いやー、楽しみですね。もうパリーグの試合あんまりこうね、うん、じっくりは見れてないけど、ちょっとロッテの試合佐々木朗希が投げたら見ちゃおうかなって思っちゃうよね。
ね、本当に。
いや、ワクワクさせてくれる投手だなと思いましたね。
うん。うん、
今日もちらっと見ようかしら。
いいかもしれない。
はい、
はい、
ということで、はい、佐々木朗希投手の完全試合。ちょっとね、まだ映像で見てないっていう方がいらっしゃればまたね、見ていただければと思います。
監督は あなたです。選手起用や作戦もあなた次第。実際の野球で起こりうる様々なシチュエーションを体感せよ。サイコロ2つで本格采配、同人アナログ野球ゲーム、卓上野球機構。
ということで、今月のメールテーマが今年注目している選手で、皆様から募集しているんですが、いつ届いておりますので、こちら紹介させていただきます。
はい、お願いします。
はい、ちょっと選択希望選手がちょっと空欄だったので、匿名希望の方なのかな。
はい
はい、巨人ファンとしては大勢、赤星、山崎伊織、山瀬、ポランコ、ウォーカーなど注目の新戦力は数あれど、堀田健伸選手がいるんですか。
堀田健伸と、2019年ドラフト1位ですね。
おー、あ、投手なんですね。
投手です、
うん、マックス155のストレートを抑え、なるべく長いイニングを投げるぞという心意気とスマートなピッチングフォーム、ネクストエース候補の一番手に躍り出たのかもです。ということで、戸郷も負けるなといただきました。
ありがとうございます。
堀田健伸投手、
はい、2019年ドラフト1位ですね。はい、
投げてるのかな、1軍で。
初出場が2020年今年の3月31日
です、ね、おー、もう投げてるんですね。じゃあ
投げてますね。はい、で、1勝1敗ということで、初勝利されてるということで、
早速
しておりますね。
いや、巨人も新戦力が出てますね。
ね、ほんとね、こう巨人戦スタメン見てて、助っ人たちが結構出ててね、
うん、
初耳だっていう
ね、なんか結構ね、いろいろ、うん、巨人もなんか毎回見るたびに面白い選手がいるなとは思うんですけれども、
はい、堀田健伸投手、今、スポーツナビさんの方のちょっと情報を見てるんですけれども、
うん、
2019年のドラフト1で入りまして、右肘の手術されたんですね。
で、あー、なるほど、
はい、2020年のオフに育成選手として再契約。
あ、ドラフト1位だったけど、うん、一旦また育成として再出発っていうところなんですね。
うん、そうですね。うん、で、今年が、春から、オープン戦あたりかな、実戦で投げ続けて、うん、3月に支配下登録を勝ち取ったということで。
おー、で、はい、投げてもう初勝利。
そうね、復活して即ですかね。
お
ー、そういうところで。
これ年齢で言うとあれかな、佐々木朗希投手と同い年になるのかな。
そうですね、20歳ですね。2001年5月生まれ、うん、そうだね、
同い年か、
うん、はい、実はあの4月7日広島戦で投げております
あれ投げてました。
うちが勝ってるんですけど、4回まで投げてますね。はい
はいはいはいはい、うんうんうん、あ、なんかちょっとやっと思い出してきたわ
4月序盤の記憶が
思い出してきました。それは失礼いたしました、
そうですね、3月31日のヤクルト戦に、初先発して初勝利、
うんうん、
して、その後4月7日の広島戦で投げておりますね。
はいはいはい、
はい、
マクブルームが来日初ホームラン打った時のピッチャーが堀田投手。
そうですね、
うん、
はいということで、はい、思い出しました。
そういう思い出し方はあんましよくないけ
ど、はい、
なるほど、なるほど、はいはいはいはい、
186cm 85kg ということで、結構大型ですかね、
うん、
の。
そうですね、
うん、なるほど。いや、でもすごいね、こう肘の手術から、あの、結構、まあ、すぐといったらあれですけど、
うん、
復活してね、あの、勝利上げすごいですね。でも、
うん、
先発として、あの、ちゃんと投げれてるというか、
うん、
しっかりね、あのヤクルト戦 の、 あの初勝利した時も6回まで投げてますからね。 で、あの自責点ゼロなので、
うん、
はい、クオリティスタートで素晴らしいですね。
なるほど。いやいや、なんか結構若手ピッチャーがね、
うん、
あの巨人は出てきてるなっていう印象なんですけど、まだちょっとカープも1回しか当たってないからあれだけど、
うん、そうだね、まだ巨人、うん、巨人戦がね、まだあのワンカードしかないんであれですけれども、うん、
まあ先週もさ、あの大勢投手を挙げてたりしたけどさ、
うんうんうんうん、
ちょっとねこれからこう対戦していくにあたって、うん、また巨人も面白いこう新戦力がこう見れるっていうのは、うん、なかなか面白いですね。
ね、うん、あのもうすでにさ、その外国人助っ人野手かなが2人、うんくらい多分あのほとんど常にスタメン張ってると思うんですけど、
うん、
結構手強そうなんですよね、戦うのね。
そうね、ちょっともうポランコとかウォーカーとかもうなんかだいぶこう馴染んできたというかね、ウォーカーなんか最近めっちゃ調子上げてきてるでしょ。
そう、いや恐ろしいですね、
うん、ね、なんか、まあ、去年とかさ、巨人はさ、あのせっかく一軍に上げたのに、もうその1回目の試合でさ、もう怪我してそのままバイバイみたいなことがあった
り、ね、まあまあ、そうそうだね、うん、だけど、
うん、まあこう張り切りすぎずにね、うん、日本でこうやるんだぞっていう感じでね、外国人選手なんか頑張ってほしいなと思います
ね。結構ね、あの各球団今年は助っ人たちがね、かなり助っ人野手たちがね、かなりスタメン張ってるのでね、こう結構ほ、助っ人あるんですけど、本塁打争いとかも気になってくるところですね、
うんうん、
楽しみだな堀田投手とはまた当たりそうかな、ローテ的にはどうですかね。
あ、どうなんだろうね、結構なんか固定って感じでもないじゃん。
うん、そうだね、
うん、
でもなんかちょっとまた当たってみたいけどね
そうね、また名前を聞くことがあれば今度は覚えておきますね
やっぱりこう、うん、注目してくださいって言われるとさ、うん、あー次いつ戦えるかなとか思ってしまうよね、
うんうんうん、
こう改めてちゃんと見てみたいなというか、
うん、
やっぱりね、あのシーズン序盤あたりって結構さらっと見てしまうところもあるので、自分たちの、ね、調子の方が結構ね 見たいと思ってしまうんで、
うん
うん、対戦相手のね、あの情報もね、もうちょっと得たいですね。
はい、ということでレターありがとうございました。
ありがとうございました。
野球協カープ女子コンビによる野球系ポッドキャスト番組1844MHz、
プロアマ問わず観戦記、成績、セーバーメトリクス、球場グルメ、写真の撮り方、メイク術などなど、野球にまつわるエトセトラを語り尽くします。
毎週日曜日お昼の12時に各種ポッドキャストにて配信中。
はい、ということでね、今日は佐々木朗希投手の完全試合のお話と、レターでいただいた今年注目している選手堀田健心投手のお話、若手のお話が主になりましたが、いかがでしたでしょうか。
はい、
もう今年もね、注目の若手いっぱいですね、ほんと、うん、どの球団も、
まあ、ベテランも頑張ってますよ
結構ね、なんていうんだろう、まあ、セリーグ見てるとさ、ベテランとルーキー、まあ、若手とかなりね、スタメンでみんな、なんていうんだろうな、偏らずというか、
うん、
それぞれ活躍している感じがしますね。
まあその強いチームって結局そのベテランと中堅どころとこう若手とがさ、
うん、
こう、 うまく噛み合ってるところが強いじゃない。
うんうんうん、確かに、うん、
だから今後もね、なんかベテランにばっかり頼らず、あといって新人はばっかりだとなんかちょっと大丈夫かなみたいなところもあったりするので、うん、まあ、そこがうまく噛み合うとね、
うん、
強いんじゃないかなと思いますよ、
うんうん、カープもね、今の調子で勝ち続けていってくれるといいな。
どうでしょうね、まあ、交流戦までにどれぐらい貯金があるかっていう感じじゃないですか、ね、カープに関しては
結構マツダスタジアムでは勝ててるので、あとは、ね、鬼門どころをね勝てていけるように今年は頑張ってほしいですね、うんうん、 やっぱり、まあこの前ヤクルト戦の話したと思うんですけど、まだ神宮で戦ってないので。
そうだね、松山の地方球場でねやったんで。
そうなんです、坊ちゃんスタジアムで行ったので、うん、まだ、ね、神宮で戦ってないんですけど、あとは名古屋ドーム頑張りたいですね。
バンテリンドームですね。
あ、バンテリンドームですね、失礼しました未だに言い慣れなくて、
まあ、名古屋って、まあ、言っちゃいますよね、
うん、私未だに西武ドームって言っちゃうしね。まだ
ベルーナドームです。
ベルーナドームなんですよね、
うん、はい、
まあ、ペイペイドームもまだなんかちょっと馴染みがないんですけど
やっぱネーミングライツのあるところはね、変わるとね、まあ、馴染まないです、
うん、松田スタジアムはもうなんかずっと変わんなそうな気しますね。
まあそうですね、
やっぱね、
おそらく、
うん、おそらくね、ちょっと変わったら多分松田がどっか行ってるだろうと思うので、うん、はい、まあその話はともかくとしまして、
はい、
はい、ということで、4月のメールテーマ引き続き募集しております、
はい、
今年注目している選手、ぜひぜひお便りの方で送っていただければと思います。よろしくお願いいたします、
はい、お願いします。
1844MHz では皆様からの感想や質問などのメッセージを募集しております。 Twitter のアカウント@1844MHz もしくは番組概要欄のメールフォームやスタンド FM のレターなどからぜひ番組に参加お願いいたします。
ハッシュタグ 1844MHz で感想もつぶやいていただけると嬉しいです。その他 SNS などのリンク集も概要欄からチェックお願いします。ということで次回もお楽しみに。お相手はパーソナリティの小夏と
マビでした。 1844MHz は同人アナログ野球ゲーム卓上野球機構の提供でお送りしました。
ゲームセット。